情報
ノーサイド。
皆さんこんばんは。情報ノーサイドメインパーソナリティの奥山義秀と、
こんばんは、同じくメインパーソナリティの前田博文です。よろしくお願いします。
この番組は複雑に入り組んだ現代社会の話題に鋭利なナイフのごとく切り込み、さまざまな謎や疑問、自慢の知識、お互いの近況の話題の方まで幅広く、ちょっとだけ憶測もありつつ究明するトーク番組です。
です。
お、さて本日は2024年最後の放送です。
それ台本そのまま棒読みじゃないですか
あかんの。
いやいいんですけど、いいです。いや、これ編集さんがこういうの書いてくれ、ちょっと感動してたんですよ、
う
ん、
俺そのあやあ、こんなこと書いてくれんねや
そうそうそう、すごい気が利く、すごい。
俺のネジの世界の台本よりよっぽど書いてあるわ
マジですか。
俺のネジの世界の台本いい感じでしか書いてないですよ
最近いい感じでっていい感じでって、そんな芸人やないですか。
ほんまもうもういつも場を盛り上げていただいてありがとうございますとか言って、俺だけ素人やのにって
ほんまですよね
俺だけ素人やのになんで俺がバー作らなあかんのですか
あっためんの誰やねん
むちゃくちゃ嫌なんですよ、だからって前が言うんですよ。
いやむちゃくちゃやだ。しか
ディレクターの坂田さんに、
坂田さんにね、
あの大人旅歩き旅とかで、あの 局の偉いさんと喧嘩してやめてくれ。
それは言ってんの今の言ってんの
大丈夫でしょ
今。大丈夫なの大丈夫なの本当に。
なんか変な格好いつもしてるんで、あのヒョウ柄のスウェットとか着てるから、うんうんうん、奈良に引っ越したんですけど、
はい、
奈良の引っ越した先で田舎やから生駒市 の、
はい、
あの周辺の人たちおじいちゃんとかに、うん、陶芸家来たって言われて先生って言われたらしいですわかるわ。得体の知れない生き物見たときに陶芸家やと思う気持ちで、
わかるわかるわかる。まあ陶芸家かどうか分からへんけど、まあ、芸術家ですよね、
う
ん、
そうそうそう。
でその田舎のおじいちゃんおばあちゃんたちの芸術家代表は陶芸家ですよね。わかるわかるわかる。
でそんでええかなもうと思ってたらしいんですけどね、はい、まあやっぱり一応否定しとこうと思って否定
は
始めて、
陶芸ではなくて似たようなもんや
酔っ払って俺に LINE してくるんですよ
マジですか、うん、酔っ払ってないんですか、うん、それはあれですね、東大阪経済新聞和田さんみたいな感じですね、はい、ということで
ほんまやな、
ほんまですよ、ほんま、
はい、ということで、はい、オープニング終了します。
終了します。
情報ノーサイド、この番組は参考インダストリー株式会社の提供でお送りします。
さあ前半ですけど、
前半です、
いきますか、
はい、いきますか。
FC 大阪問題、
FC 大阪問題、 FC 大阪問題ですか、これは。あのラグビー場の問題ですか。
そんなん、それどっちのせいですかって言ってるような話です
いやいやいや、そうだ言って、そうだ言って、僕はもうあの東大阪市側につかないとダメな立ち位置なんでね。
あ、ほんまですか。
はい、
FC 大阪取材してんのに。
取材してますね、結構してると思いますね。
あ、でも金もらってないからか、
まあ、頑張れてますよ、ちょっとお仕事はいただいてますけど、その額というかその、まあ、ボリュームはねだいぶ違いますけど、
はい、なんで東大阪行かんと
こんな感じ。なことないですよ、公平ですから、メディアですから、公平な立場で
お前メディアや、
メディアですから公平な立場でお話します。
要するに FC 大阪が J3 に昇格するときに、
うん、
5000人やったっけ、要件
5000人 の、はい、
のスタジアムがないとダメなんですね、要
件、まあ、J リーグのライセンスですよね、
はいはい、でそれが最初緑地公園がホームスタジアムやったけど、うん、5000人入れないんで、
まあ、の入れない、もともとね、
はい、
花園ラグビー場の第2グラウンドも入れないわけですよ、
はい、
で緑地公園も入れないですよ、
はい、
でどっちに手入れるんがええかってことですね。
そうですよね、
はい、
で第2に手入れるから、
はい、
だからその第2に手入れるまでは、
うん、
まあ、暫定で第1花園の第1のメインのスタジアムを使わせてって話で、はい、話が進んでたはずやったんです、ね、
はい、
ところが5年間ぐらいは第2が整備されずに、
うん、はい、
でその間に、まあ、たまにしか使わん言うた第1をメインにしちゃったんですね。
そうですね、第1で試合をすることが常になったんです、ね、
常になってしまった、はい、でそういう問題がクローズアップされてますけど、 緑地公園は捨てたんだなって話ですね。
そこですか。そこですか。
はい、
でも練習したり、練習試合したり、その使ってるのは使ってますね。
はい、緑地公園はまあまあラグビーのスタジ試合やるとこも結構そういうとこ多いけど、あれは陸上競技場が周辺なのトラックがあるんですよね。
そうですね。
でうちのラグビー好きの人言ってたけど、陸上トラックのあるスタジアムで試合見るのちょっと遠いんですよね。
遠いですね。だいぶ遠いですね。
ああ、だいぶ。
あのサッカーファンもラグビーファンもやっぱり陸上トラックがないスタジアムをゼとする傾向があります、
ね。ああ、そうなんや。
はい、圧倒的にそれは。
へえ、そんな遠いって印象なかったけどな。
遠く感じちゃいますね。特にあの花園があるじゃないですか、ラグビーは。
はい、
花園とか秩父宮とかもそのないことが前提のところで見ることに慣れてるわけです。
なるほど。
なので例えば神戸ユニバとか、
はい、
あの長井の陸上競技場とか、
はいはいはいはい、
山下じゃないですね、
はい、
に行くとやっぱり遠いなっていう感じはします。あのいいスタジアムであればあるほどその陸上トラックがしっかりするんで。
あのラグビーとサッカーのグラウンドの広さ一緒？
そうですね、サイズは一緒ですね。
じゃあ花園の第一ってやたら広く見えますね。
花園の第一はラグビー仕様なので、あのプレーするフィールドあるじゃないですか、
はい、
だからそこはあのサッカーもラグビーも一緒なんですけど、
はい、
インゴールと呼ばれる電つくところですね、
はいはいはい、
ラグビーが、
はい、
そこは通常サッカーはめちゃくちゃ短いんですよ。
お
そこはあのゴールが置いてあるだけ
です。はいはいはいはい、
でもラグビーは広く取らなきゃいけないん で、
お
でそこをサッカー専用スタジアムの場合は迫力を持たせるためにわざと短くするんですよ。でもラグビーはこの電つかなきゃいけないんで、
なるほど、
わざとこう広く取りますね。
なるほど、
はい、
んでそうなるとだから遠く見えてしまうんでしょ。
まあ縦のあの僕らが普通見る横の位置は変わらないですけど。
あれ変わらんのですか。
はい、
へ
え。縦の位置ですね、ゴールの裏からはちょっと遠く見えちゃいますね。
ほんでそのサッカーのグラウンドとラグビーのグラウンドで芝の環境が違うんですか。
ラグビーの方が長いとは言われてるんですけど、まあ、そこはねその、まあ、僕どちらかというとラグビー側のスタンスを取らなきゃいけない人やと思うんですけど、
はい、
そこはちょっと明確に否定はしたいなという感じですね。
そこ
あの、
うんうん、
ラグビーも、
はい、
短くなってきてるんですよ。
あ、
うん、なので、
はい、
そのラグビー用は長いで、はい、サッカー用は短い、
はいはい、
でラグビー場やのにサッカーが管理してるから短くしとるみたいな話は、
なるほど、
それはちょっと誹謗中傷なんちゃうかなという気がします。はい、
じゃあそのサッカーの試合があるから芝を痛めたんだっていうのはサッカーの試合の頻度なだけ。
頻度なだけです。これは頻度。あの逆に海外では、
うん、
あのサッカーの国際試合をやってる時に、
はい、
前の週にラグビーなんかやると、
はい、
まあ、結構傷んでるわけですよね、
はい、
当たり前ですけど、
はいはいはいはい、
ほんならめちゃくちゃボコボコにラグビーが言われたりします。あのラグビーなんかやるから俺らのサッカーの試合でボロボロやんけみたいに叩かれたりしてる事例もあるので、まあ、そこは頻度ですね。
あ、やっぱりそのでもラグビーの前の週サッカー的なそういう1週間スパンぐらいは余裕であるんですね。
ありますね。
今度からなんかサッカーも開催時期変わるんでしょ。
まあ、あんま変わらないとは思うんですけど、春あれですよね、秋冬制から冬秋制になるってやつですね、
うんうんうん、
春秋から、
うんうん、
春秋から秋春になるってやつですよね、うんうん、はい、
暑いから
暑い時期にできないんで、今夏を春から始めて、
はい、
秋に終わるように、
はい、
スパンなんですけど、
はい、
秋に始めて、
うん、
春にあのそうですね、春に終わるっていう感じで、
まあ、
夏をシーズンオフにする。
まあほらね、アパレルはもうすでに季節は5個ありますから、
ね、ですね、
春夏夏秋冬ですから、
ね、そうですね
5期ってなんか言ってたけど偉そうに言うなと思ったね
5期
夏長なったって言えやと思ったけど
夏長いですからね今ね
んで何が一体問題かの問題点のおさらいをしていきましょう、
はい、
要するに第2が整備されてない。
そうですね。
でそれと同時に老朽化は別の問題ですね。
老朽化というのは第2グラウンドですね。
第2グラウンド、
はい、第2グラウンド老朽化は別の問題
です ね、 別問題ですね、観客席は、
はい、
とはいえでも老朽化も含めて整備しないと5000人の要件をクリアできない。
そうですね、そのできないというか、まあ、現状にイグラを使うことは、 現状のですよ、はい、第2グラウンドを使うことは現実的ではないですよね、工業として。
グラウンドの広さ問題ないんでしょ。
グラウンドの広さ問題ない、
工業としてね、
工業としては、うん、工業としては、うん、ちょっとあの状態でお客さんにお金払ってもらってっていうのは、
はあ、
はい、
そうなんや。
行かれたことあります？
実はないんですよ。
第2グラウンドのベンチは見たらびっくりします。
ああ、それは画像で見ました。
あのなんていうか座れない、
うんうん、それはでも全体がそんなんじゃないでしょ。
全体というのは第2グラウンドの、
第2グラウンドの観客席の全てがそんな状態、
まあ、半分以上はそうです、
ね、ああそうなんですか、
はい、
へ
え、まあこれ不幸なあの食い違いがあって、
はい、
東大阪市から東大阪市移管されてるんですね、
はいはい、
で東大阪市移管する前は、
はい、
高校ラグビーの前に定期的に補修してたんですよ、
うん、あそうなんですか、
はい、関西ラグビー協会がお金を出して、
あ関西ラグビー協会
が高校ラグビーのために、
お、
まあ、第2グラウンドはちょっともともと何もなかったらしいんですよ。僕その時代知らないんですけど、観客席とかなくて、で高校ラグビーのために近鉄の土地の上に関西ラグビー協会がスタン、うん、簡易的なスタンドを作ったらしいんです。
へ
え、それをまとめて東大阪市が買い取った、買い取ったというか譲り受けたって感じですね。で東大阪市も定期的に毎年これぐらいの時期に、うん、補修はしてるんですけど、
まあまあまあまあ、
ちょっとそれがもう追いついてないって感じです。
そうやねんな。思ったも補修はまあすりゃええじゃん、
うん、
それはなんか補修しん、どうせ回収すんねと補修する必要ないじゃんみたいな流れになってんのかと思って、はい、
まあ、指定管理者がとしては、うん、そうやと思うんですよ。回収するから大きな力、大きなお金入れたくない、リソース費やしたくないってことだと思うんですね。ただ市としては、はい、市の持ち物でもあるので、
はい、
まあ、予算を使って、
うん、
そこは補修、
そうっすよね、
今まで通り補修はしてます。
そうっすよね、
はい、うん、ほったらかしてるわけではないんですよ。
そう、あ、そうなんです
か、はい、本当にほったらかしてるわけではないので、そこはそのちょっと違うとこかなって、SNS で盛り上がってるとこは違うとこかなと思います。
ほったらかしにしてるわけじゃない割には痛みすぎちゃいます。
めっちゃ痛んでます
ということで、
はい、
前田さんのリクエストいきたいと思います。前田さんリクエストで福山雅治、東京にもあったんだ。さあ後半ですけど、
後半戦です。
FC 大阪じゃないわ、第2グラウンド問題、
第2グラウンド回収問題ですね。
熱い思いをぶつけていただきましょうか。
熱い思いをぶつけ て,
とりあえず特に今現実を現状把握しただけで、
はい、現状把握しました。
何の熱い思いは語ってないですよ。僕はないですからね、熱い思いは。
いや僕の思いとしては、
はい、
やっぱり指定管理をね、 FC 大阪さんを含めた、
はい、
団体が受けてはるんですけど、
はいはいはいはい、はい、
でまあ落とした時に、
はい、
こういう第2グラウンドをこういう整備をするということで落としてると、整備という第2グラウンドの整備も含めて、
はい、
まあ、これ時系列がちょっと分かんないところになってるんですけど、第2グラウンドが、
うん、
第2グラウンドをこんな形にしたいっていうふうに FC 大阪から提案して、
はい、
でそれが受け入れられて、はい、まあ、落とせたのか、それが前提でそれ以外の部分があったのか分かんないんですけど、やっぱりラグビー側の人間からするとね、
なるほど、
第2グラウンドの問題ってもう岡山さんおっしゃるように、
はい、
それにしては落ち着いてなすぎへんっていうのが、
はいはいはいはい、
やっぱり顕著やったんですよ、まあ、2018年19年の時点で、
はい、
顕著で、
はい、
いやまあちょっともうちょっとなんとかしてよって思ったところに、うんうん、まあ、近鉄は営利企業で、
はい、
金食い虫なんでそんなお金使わなあかんねんという状態ってわけですね。
まあまあまあ
まあまあまあまあ、そこには意見はありますよ、
はい、
意見はあるけど、はい、現実としてそうなわけですね、
はい、
で、行政に移管された後
は、
はい、そのうち回収するからもうムーブに入ったわけですよ、
はい、
でちょっと僕らとしてはすごいストレスがあったところに、そのいいすごくいい素晴らしい提案があったので、第2グラウンドこういうふうにしますと、でいやそんなええ話あるんやったら、そのサッカーがラグビーが言うてんと僕らもちょっと協力してやりましょうかみたいなムードはあの時ありましたね。
はいはいはいはい、
だから対抗がね、その時のパーク BFI 受けた指定管理者が決まった時の対抗馬が、
はい、
日本ラグビー協会を含む団体だったわけです。
おお、なるほど、
はい
はい、
なので あの正直言うと、はい、今言っていいよなこれ言っていいと思うんですけど、はい、両方から協力してくれておりました
まあまあまあまあまあまあ、まあはい、なるわなな
りますよね、はい、なりますよね、
はい、
で両方から協力してくれって言われて、はいまあ、別の分野のところで僕らは週刊東大阪としては協力しますっていう、うん、オタクとはこういう分野でオタクとはこういう分野でってやったんですね。で日本ラグビー協会側は当初近鉄も入っとったんですよ、
はいはいはい、
でも対抗がそういう形で、はい、そのまああの東大阪の事情分かってると、はいまあ、対抗の方が勝つんじゃないかなっていうなんとなくのムードもあったので、
そういうことで日本ラグビー会社じゃなくて
じゃなくて、
で そらそうやな、
うん、あの社会全体的から言うとね、はい、あのラグビー公開だろうってことなんですけど、はいはいまあ、あの地元の企業も入ってるし、
はい、
で近鉄さん俺は張ったんですよ、
はあはあはあ、
あの日本ラグビー協会側ではからは抜け張ったんですよ、
はいはいはい、
で、まあ、途端にこの日本ラグビー協会側のプランっていうのが現実的に見えなくなってきたんですよね。その今まで通り近鉄さんのグループがね、うん、あの管理をしたりっていうところが見えなくなっちゃってくるわけですよね、うん、一から見つけなあかんってことになってきて、うん、でがぜんこうなんというかこう FC 大阪を、含むグループが有利になってきたなっていう空気はありましたね。
それって聞いてると、
はい、
その入札なわけでしょ、
はい、
入札の過程に、
はい、
事業計画ないってこと？
入札の時にはあるはずですよ。
でもその通りに履行されてないってこと？
そうですね。あれですよ、数字も出してるかどうか分かんないですよ。プレゼンテーションかもしれないですよ。そこら辺はね非公開なんですよ。で僕らとしては、はい、僕らは数字出してると思ってるんですよ、
はいはいはいはい、
でもこの時系列を追っていって議会 この議事録とかを見たりしてると、
ね、
これはもしかしたら本場プレゼンだけで決まってるんじゃないかなっていう気はしてます。
なるほどな。だから入札ってまあなんちゅうか大阪府とかでもあるけど、うん、入札が決まった後で詳細説明ましょうねみたいなのがあるじゃないですか。
ありますありますあります。
あれちょっと微妙っすよね。
まあそうですね。それでね、事業規模が膨らんじゃったりもするので、うんうん、まあ、だからねあれなんですよ、僕らはなんていうかな、それが闇が深いとかいうつもり全くないわけですよ。
まあまあまあまあまあ、まあ、
全くないけど、やっぱりこの相当性がその時あったのかっていうのはちょっと、まあ、我々の市民税も使われて、うんはると思うんで、そこはその議会に頑張っていただきたいなってところではありますね。
例えば M&A とかするときとか、うん、まあ土地もそんなことするけど、まあ要するに資産アセットを扱うときって、
はい、
いわゆるデューデリジェンスとか、うんうん、そういうなんか評価は必ずするじゃないですか、うんうんうん、事業もやっぱり評価するか、なんかその計画があんねやつ、事業計画があんねやつ、その幅を許容するような、
はい、
幅も込みの事業計画作るかとか、うんうんうん、割となんちゅうか、助成金とかでも最近正直出されてるプレゼンテーション資料って非現実的なやつ多いんですよ、
多いですね、理想論ばっかりで。そのまあ本当に今回のパーク PFI なんですけど、うんうん、他のところを見てもやっぱりそれって、
うん、分かる。
そうすごい夢めっちゃ、うん、夢広げてる、まあ、本当に今回の件もそうやと思うんですけど、うん、どんだけ夢膨らませるか競争みたいにな
って、うん、そうそうそうそうそう、
それは僕らが協力しますよって言った時に、うん、両方の方からお声が聞いていただいた時、うん、両方には感じましたね。
まあなあ、まあなあ、スポンサーまあなあ、仕事の依頼企業がなんとかせなんでもなあ、そうとも言われな、いや言ってることはわかります、
うん、
でだから結局は高校ラグビー今年は第2で予選しないってことですか？
いやいや、ガッツリやりますよ。
ああ、だから観客なしで、
観客入りますよ、立ち見立ち見いやでもそれは去年もそうでしたから、その去年からかなコロナ明けて入りましたけど、いやもう近鉄もお金は取らへんけどファンクラブ限定とかのイベントで第2グラウンド使うと、はい、ライダーズも立ち見でやってます。
あ、
まあ、座るところはあるんで、まあ、だから半分ぐらいは座ってっていう感じですよね。まあ、だいぶこうライナーズとかも問題やなということでリクエストはいろいろしてるみたいですけど、まあ、でも言うても解決しないと思うんですよね。
ねえ、どこ行くんですかね、これね。
どこに解決するか、まあ、メディアとしてはね、はい、すごく面白いなと思うんですよ、はい、この件って。
そうですね。解決せえへんやつが一番おもろいですからね。そう、
解決せえへんやつが一番面白いんですよ、これって。でも、 一市民として考えると、うん、まあなんかすごい不細工なことしてるなって思っちゃいますよね。
まあね、クラファンいう額じゃないしね。
まあ、あの企業版ふるさと納税とかあるじゃないですか、はい、そういうのもを実施するってなったとてね、うん、そのまあ、すごく現実的な話でこれ、いろいろ怒られちゃうかもしれないんですけど、はい、もうちょっと知名度ないと難しいですよね。
そうですね、ね、
その本当にこれ、まあ、要は夢を描いたところにクラブとして、サッカークラブとして、うん、事業体としてそれが実現できるお金を期限までに用意できなかったってことやと思うんですよ。
おお、なるほど、
うん、と思うんですね。嘘800、まあ、それが嘘800って市議会なんかは言い張るんですけど、
ほら、言ってた
じゃないですか。
言ってた、
まあ、ただその事業をね、うん、する側から取ったら、
はい、
その絶対実現できる 100% 大丈夫ってことを、
うん、
それはもうなんていうか、まあ、新規事業じゃないじゃないですか、
うん、
だからそこまで言ったるなやってめっちゃ思います。
うん、
けど、まあ、結局その用意できへんねやろなっていう感じは受け止めてます。
金の問題、
お金の問題だ
と思います、ね、50億、まあ、うち出せなくないけどね絶対出せへんけどねということで
ほんま絶対出したらあかんよそんな
ということで、
はい、奥山さんのリクエストです。くるり東京。
ネジと工具の三高インダストリーでおなじみの三高インダストリー。ないネジはないを合言葉に、確かな一本をお客様に届け続けてもうすぐ80年。詳しくはサンキューナビで検索。ないネジはない、ないネジはない。
さて、お別れの時間が近づいてきました。いや、なんか熱く語っちゃいましたね。ダメですね。
正直、まあ絶対出せへんけどなっていうのはみんな言うっていうのは分かんねんけど、うん、俺別にそのもう誰々が嫌いやから誰々応援したいからとかじゃなくて、
うん、
正直マジで、まあ昔から前田さんはこれを知ってると思うけど、あのスポーツ文化芸能に金を出す意味が分からないんですよ、
うん、
1万円2万円10万円100万円ぐらいならいいけど、
はい、
億単位の金出すのは
それは僕も感覚は分からん、
うん、ただまあ松下幸之助がやってたみたいに雷門とかやってたみたいな、
はい、
ある程度の社会貢献はしたいなっていう心のはどっかに芽生えてはきましたよ。
それはね、それはすごくね、うん、感じるんですよ、はい、社会貢献したいよねっていうふうに、はい、まあ、名前を残すって意味でもね、
はいはいはい、
っていうのはありはるじゃないですか、
はい、
でもね、
はい、
まあ、ラグビー場を作るってことが、
はい、
じゃあ社会貢献なのかっていうと、それは違うと思うんですよ。
そうなんですよ、営利なのか社会貢献なのか分からへんなんで、うん、
結局やりたいんやったら、
はい、
お前らそれ証明してみろ、見せろやっていうのは
筋
だと思うんですよね。
そうなんですよ。それやったら平岡神社に寄付するわって思うんですよ。
それは思う。それは本当に思う。
いや、そうなんか、みんなそうなんや。
いや、それがね、
はい、
昔はね、
はい、
そう、寄付する方の感覚が、
はい、
あのラグビー好きやからとか、そんなんでしてはった方もいらっしゃると思うんですけど、今の経営者って、
はい、
大きい小さいあるとは思うんですけど、はい、メインストリームというか、
うん、
多くの方は、うん、
はい、
そういう感覚やと思うんですよ。
なるほどね。
それって本当に社会貢献なんて。
なるほどね。
ノーサイドゲームっていうドラマが、
はいはいはいはい、
そのラグビー全然知らん GM が来た時に、
はい、
ラグビーしてはる人らが、
はい、
お前ら一体 何のためにこれやってんって時に、社会貢献ですよっていうシーンがあるんですよ。それがすごく滑稽に映るように捉えてて、それをね、本当にあ、やっぱうまいことを取りはるなと、すごい、こう、いや、これラグビー界の子やったら自分らのやってることは社会貢献っていう話は、ワールドカップやるぐらいまでは平気で言ってましたよ。最近もう全然言わなくなりましたけど、そういう世界なんで、
うん、
僕はラグビー場もし建てたんやったら、
うんうん、
ニグラをね、
うん、
しっかりしたラグビー場に建てたんやったら、ラグビー側が責任を持ってやるべきだし、
うん、
それはサッカーのグラウンドにしたんやったら、うん、サッカー側がちゃんと証明せなあかんと、これが社会貢献であるということをね、
うん、
って僕は思ってます。なんで、ちょっとなんていうか、はよ建てろよとか、はよ作りやっていうのもちょっと違うなって気もする。
まあね、そやけど、まあスポンサー探したらいいと思うねんけどな。
そう、いや本当にね、参考インダストリーさんに、
はい、
土下座しに行こうっていう話なんですよ。いや、最高院大臣だけじゃなくてね、あの誰かが分かんないですよ、
江口大阪
さんか、うん、あの東大阪市なんかは分かんないんですけど、うん、その自分で金出されへんやったら、うん、金出せくれそうな人のところに土下座しに行こうって、
はい、
それぐらいやっていいやん、社会貢献なんやったらって、
まあね、
って思うんやけどな。
はい、
はい、失礼しました。
この番組ではメッセージや曲のリクエストを受付しております。梅田 FM Be Happy 789のリクエストページもしくは情報ノーサイド公式 X からお送りください。情報ノーサイドをお送りしたのは奥山芳秀と
前田博文でした。ありがとうございました。ではまた次回の放送でお会いしましょう。せーの、
さよなら。
情報ノーサイド、この番組は参考インダストリー株式会社の提供でお送りしました。